主は今招いて言われます。しかしその方、すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。唱詠賛美歌29番、天の御民もを主を賛美いたします。賛美歌29番です。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。天地を作りし、宇宙を作りし、この世にあるすべてのものを作られ、今も司られておられる天のお父様、あなたは私たちを愛してくださり、私たちには到底理解することも見ることもできないあなたを今私たちの父として呼び、あなたの御前に出て礼拝を捧げることができるこの恵みに預からせてくださっていること、ありがとうございます。イエス様をお送りくださり、その血潮によって私たちをあなたの子としてくださり、あなたの無限のお持ちのものを私たちが継ぐものとして書いてくださったことを覚えてありがとうございます。今日も私たちあなたに呼ばれ、あなたの御前に出てまいりました。どうぞあなたが喜ばれる礼拝を心から捧げることができますようにお導きくださいますことをお願いいたします。あなたが与えてくださっている恵みを覚えさせてくださいますことをお願いいたします。今のこの世界的に困難な状況の中で、私たちの不平や不安やまた弱さが、あなたの恵みが与えられていることから目を塞がせ、遠ざかっているように思わせようとしています。神様、どうぞ悪魔の訴えによるこのことを私たちが惑わされることなく、あなたが与えてくださっているものに目を開かせてくださいますことをお願いいたします。そしてあなたが注いでくださっている愛をもって、この世の人たちを、あなたを知らない人たちを愛し伝えていくことができますように、どうぞお助けくださいますことをお願いいたします。弱さの中にある方、病気の中にある方、また困難の中にある方々、どうぞ覚えてくださり助けてくださいますことをお願いいたします。あなたに愛されている者として互いに愛し合うことができる、隣人を助けることができますようにお導きくださいますことをお願いいたします。今日のこの礼拝の上に、中にあなたが伴ってくださり、また御言葉を与え、私たちを力づけてくださることを感謝をいたします。これからの時を期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5-A、賛美歌93-5-A にあります。主の祈り。
天に増します我々の父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になることく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。 我らを試みに合わせず悪よりに救い出したまえ。国と力と栄えは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
詩編を購読します。詩編91編1節から16節、賛美歌の後ろから開いていただいて101ページになります。賛美歌を後ろから開いていただいた101ページです。展示の購読詩編は58ページ、展示の購読詩編は58ページです。詩編91編1節から16節、購読いたします。二文字上がっているところは司会者がお読みいたします。二文字下がっているところは会衆の皆様でお読みください。意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、
全能の神の陰に宿る人よ、
主に申し上げよ。
私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。
神はあなたを救い出してくださる。
仕掛けられた罠から陥れる言葉から。
神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。
神の誠は大立て、立て。
夜、脅かす者をも、
昼、飛んでくる矢をも、恐れることはない。
暗黒の中を行く疫病も、
真昼に襲う病魔も、
あなたの傍らに一千の人、
あなたの右に一万の人が倒れているときすら、あなたを襲うことはない。
あなたの目がそれを眺めるのみ。
神に逆らう者の受ける報いを見ているのみ。
あなたは主を酒どころとし、
意図高き神を宿るところとした。
あなたには災難も降りかかることがなく、
天幕には疫病も触れることがない。
主はあなたのために御使いに命じて、
あなたの
彼らはあなたをその天に乗せて運び、
足が石に当たらないように守る。
あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、
獅子の子と大蛇を踏んでいく。
彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。
私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めるとき、彼に答え、
苦難を襲うとき彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。
生涯彼を満ち足らせ、
私の救いを彼に見せよう。
それでは池口神学生にお祈りをしていただき、その後皆様ご一緒にお祈りいたします。皆様でお祈りするのは1分間の間お祈りください。
井戸高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の陰に宿る人よ、主に申し上げよ。私の酒どころ、砦、私の神、より頼む方と。天のお父様、皆をあがめて心から感謝を申し上げます。この朝もコロナウイルスのためにそれぞれの家庭での礼拝となっていることでありますが、それでもこうしてこの今日のメッセージを本当に今聞くことができる、ともどもにその場で礼拝を捧げることができる恵みをありがとうございます。どうぞあなたの生ける命のお言葉をもって私たち一人一人を養ってください。また今ある得体の知れないこの恐怖から私たちをお守りくださって、あなたにある信仰に目覚めさせてくださることをよろしくお願いをいたします。あなた以外に耐えるものはありませんから、あなたにより頼む。どうぞこの信仰を固くしてくださることをよろしくお願いをいたします。この朝お語りくださる川原崎先生を豊かに満たしてくださって、通り置き管として今日でなければならないお言葉を持って 私たち一人一人にお届けくださることをよろしくお願いをいたします。それぞれ場所ではありますが、霊と誠と思ってあなたの御前に礼拝を捧げることができますように、今私たちを整えてください。そしてどうぞあなたに喜ばれる心からなる礼拝を御前に捧げることができるように導いてください。しばらくの時を御手に委ねます。期待しつつ、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書をお読みいたします。本日の聖書の箇所は2箇所あります。ルカによる福音書22章35節から38節、ルカによる福音書22章35節から38節、新約聖書の155ページになります。新約聖書155ページ。点字聖書では77ページになります。点字聖書では77ページ。また、フィリピの信徒への手紙4章13節。フィリピの信徒への手紙4章13節。新約聖書の366ページ。新約聖書366ページ。点字聖書では74ページ。点字聖書では74ページになります。
聖書を朗読いたします。最初にルカによる福音書22章の35節から38節をお読みいたします。それからイエスは人たちに言われた。財布も袋も履物も持たずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか。彼らが、いいえ、何もありませんでした。と言うと、イエスは言われた。しかし今は、財布のある者は、それを持っていきなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は、服を売ってそれを買いなさい。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられた。と書かれている言葉、ことは、私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからである。そこで彼らが、主よ、剣ならここの通りに二振りあります。と言うと、イエスはそれでよいと言われた。続きまして、フィリピの信徒への手紙の4章の13節をお読みいたします。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4の一英にあります。賛美歌93:4の一英です。皆様お立ちください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、
全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お立ちになったままで賛美をいたします。賛美歌148番、全地を主に向かい。賛美歌148番を賛美します。お座りください。続いて牧会祈祷を河原崎明主幹牧師にしていただいた後、本日の宣教、変わる環境でどう生きるかと題して取り付いていただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、尊い主の皆をあがめ、主が成し遂げてくださった大いなる救いを心から褒めたたえます。主よ、この時あなたの御前に静まる礼拝の時を備えてくださり、その静けさを保ちながら一週間の信仰の旅路を作ってくださいますことを感謝をいたします。過ぎました一週間を振り返っております。信仰の歩みが神を神として崇めることにおいて、あなたの御言葉を聞くことにおいて、あなたに祈ることにおいて、家族のために、隣人のために、愛する兄弟姉妹のために、取りなし祈り、愛し敬い、生徒の交わりが培われた日々だったかと
問いかけられています。この朝も各々が散らされたところで礼拝を捧げています。この静けさの中で神の愛とキリストの忍耐とを深く悟らせてください。心を高くあなたに向かっていく日々でありますように。また御言葉の語りかけをいただきつつ、今感染症がもたらしているこの時代を通して、主が何を教え何をなそうとしておられるかも深く悟らせてください。現実は人の健康の上に、命の上に、また経済の上に、社会生活の上に及んでおりますし、社会や国家や世界の在り方に大きな変化をもたらそうとしております。この時あのペトロと同じ思いと心で祈りを捧げます。あらゆる恵みの源である神様、イエス・キリスト様を通して私たちを永遠の栄光に招いてくださる神ご自身が、私たちをしばらくの苦しみの後で癒し、慰め、励まし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてください。この事態が一日も早く収束し、傷んでいる人々に、世界に癒しが与えられますように祈り願います。私たちの教会と、お一人お一人の生徒を通して、また協力諸教会及びこの地域の諸教会の礼拝と、そこから使わされていく聖徒を通して神の祝福が及んでいきますように今備えさせてください。開かれる御言葉を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。2週間ほど前からこうした今日で3週目になりますが、礼拝をこのような形で捧げております。私どもは電話がほとんど多いのですけれども、多くの方々と会話を交わさせていただき、御言葉を開かさせていただき、お祈りの時も持たせていただいております。その時よく開くお言葉なんですが、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。ヘブライ人への手紙の13章の8節のお言葉を取り上げて、それを取り継ぎつつそのことを語らさせていただきます。そのことを語りつつ思わされていることがあります。人は過去だけにこだわって生きると昔を懐かしむと言いますか、そういうことをしますし、逆に後悔したり、他の者への恨みにそうした思いが支配するときがあります。現在にしか関心がないと、目の前のことが全てとなってしまって、反省に乏しかったり、先に備えられていることも見えなくなってまいります。将来のみにとらわれて生きると、夢見るもののようにして無双化になったり、現実の問題や課題をおろそかにしがちとなります。そんな自分自身の過去、現在、将来に対して偏りなく健全な姿勢を持つことができれば、その人の一生本当に幸いだなということを逆にこう思わされている次第であります。さて、そして私たちの過去、現在、将来に対してイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方である。確かな解決と導きを与えてくださるお方である。変わることがない。同じなんだ。私たちの信仰の基盤がこのイエス様にあるときに、揺るがないときに、イエス様こそ私の主ですと言い表す恵みが私たちの歩みに作られてまいります。ところが現実はさまざまな状況の中で私たちは生きておりますし、いつも同じではありません。変わります。急に変わると驚きを覚えます。戸惑いを覚えます。ある時には幸福だと思っていることがやがては失望に変わることもありますし、苦難の中にあっても 希望を持つ者へと変えられることがあります。福音書を読んでいきますと、イエス様のご生涯、そして共に歩んだ弟子たちも、今日読んでいただいた証まで約3年ほど経ちました。3年よう経ちましたけれども、彼らの、イエス様ご自身の歩みの中にも、また、人々の歩みの中にも、変化があったな、ということを教えられます。今日開いたお言葉、どちらかというと、あんまり注意して読まないところの一つでもあります。先回開きました、この34節まで、ペテロに対する取りなしをされたイエス様の姿。で、次回取り上げますでありましょう。39節以降は、ゲツセマネ祈り。その二つに挟まれている今日の箇所なんですが。で、あまり説教でも取り上げることが少ないように思います。地味な記事と言ったらいいでしょうか。しかし今日はこの箇所から、変わりゆく人生、変わりゆく環境、変わりゆく状況において、変わることのないイエス様がどういう方であるか。このイエス様に自分自身とその人生の土台を置き続ける、土台をそこに置き続ける歩みはどのようなものであるかということをお聞きしたいと思います。繰り返しますが、すべての人の環境は時とともに変化してまいります。誠の神が誠の人となられたイエス様の地上の生涯においても変化がありました。イエス様にとって今日読んでいただきました箇所は大きな変化の時でした。十字架におかかりになられる前夜のことであります。間もなく、先読んでいきますとわかりますが、イスカリオテのユダの扇動によってローマの兵隊や大祭司の手に売り渡され逮捕されなさるその前夜のことであります。イエス様は今日読んでいただきました37節をご覧ください。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられた。と書かれている言葉、私の身に必ず実現する。イエス様はこうおっしゃいました。と書かれているというのは、旧約聖書のイザヤ書の53章、受難の章と言われます。いや、復活のことも予告しているんですが、イザヤ書53章の12節の12節ですが、一番最後のところに書かれている、あのことがここで成就したんだ、実現したんだと言っていらっしゃる。実に、イエス様は犯罪人、罪人と言った方がいいと思いますが、罪人の一人に数えられたとあります。罪人の一人に数えられなさって、私たちの身代わりとなって悲しんでくださり、悩んでくださり、苦しんでくださり、罪を背負って、罪人そのものとなってくださった。犯罪人の一人に数えられた。すなわち、神様から捨てられてくださった。十字架上の第四言、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになられたのですか。まさにあの言葉で叫ばれたように、罪人の犯罪人の一人として数えられたということは、神様から捨てられてくださった。そのことを覚えながら、私に関わることは実現するからである。今、これから実現するんだとおっしゃっていらっしゃる。イエス様の地上の生涯においてはもちろんですが、父なる神様との愛の交わりは途絶えることがありませんでした。ずっと愛の中を歩まれた。ところが、この十字架の実現すると言われたこの一瞬、かかってしまった。捨てられてなさった。これほど大きく重大な変化はイエス様にとってもありません。いや、弟子たちにとっても大きな変化はここで起こっています。まだローマの兵隊が来ておりませんけれども、弟子たちはこれから大事件が起こるなどと予期してはいなかったでありましょう。イエス様の弟子としてずっと歩んだ弟子たち、最初どういうふうにその弟子たちを育てなさったかというと、35節ご覧ください。それからイエスは人たちに言われた。財布も袋も履物も持たずに、あなた方を使わしたときに何か不足したものがあったか 彼らが、いいえ、何もありませんでしたと言うと、何もありませんでした。このことは、ルカによる福音書でしたら、九章の、一節から、12人を派遣されるというところ、6節ぐらいまで言いますと、イエス様が12の弟子たちを使わされるときに、全部そのものは用意されていると言ってらっしゃる。ついで10章の1節以下を見ていただきますと、72人を派遣するときには、もうもちろん、食べるものも着るもの、履き物を用意してあるよ。安心して、あなた方のために支えられているとおっしゃっていらっしゃる。しかもですね、人の家に入ったならば、そこに泊まることもできるし、出されたものを食することは一緒に交わって食べることもできる。もうその時イエス様の名が広く広まっていたんでありましょう。ガリラヤ地方に広まっていました。多くのイエス様を支持する者もおりました。弟子たちは二人一組になって使わされ、そして人々はイエス様の弟子たちを歓迎しています。もう短い期間であったからであるかもしれませんが、イエス様に対する関心が大きかったことを表していますね。ところがです。今日開いていただいたこの22章の続く36節に、いよいよイエス様が十字架におかかりになられる前夜に、36節、イエスは言われた。しかし今は財布のある者はそれを持っていきなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は服を打ってそれを買いなさいとまでイエス様はおっしゃいました。事情が大きく変わっています。イエス様はここでこれから困難な時が来るぞ。これまでとは逆のことを言われたんですね。しかも剣のない者は服を打ってそれを買いなさい。まあ実は難解な言葉の一つなんですが、イエス様はこれで革命を弟子たちを用いて革命を起こそうと、武力革命を起こそうとしてらっしゃるんじゃない。まあその証拠に、次の次ぐらいに開けますけれども、今日のこの22章の49節から51節を見ると、こう切りつけていった、一人の弟子、おそらくペトロでありましょう。切り落としました。イエス様はやめなさいと言ってらっしゃる。同じ平行基地のマタイによる福音書を読みますと、剣を持って、この武力を行使する者はまた剣で滅びるでしょうと、イエス様は予告していらっしゃいます。まあ、平たく言うならば、この当時の指導者も民衆も、イエス様を罪人そのものとして十字架にかけるという、こういう危機的なことが来るから、自分たちの身を守る体制を、準備を取りなさいよ、とおっしゃっただけです。非常に、比喩的な表現が使われております。神のみに信頼する信仰を持って自立していきなさいよと言わんばっかりですね。危機の時が来るので、大切な上着を打ってでも身を守るのを求めなさいという意味でありましょう。弟子たちもこれまでのイエス様と対応が違って変化がありました。さて皆さん、このような環境とか状況の変化は私たちにも訪れます。誰もがいつでも平穏な人生を送ることができるわけではありませんし、嬉しい環境にいるかと思えば逆に苦難と言われる経験をすることもあります。先週でしたか、先々週でしたか、月報の5月号をお届けさせていただきました。関東言味わってくださればと思いますが、苦難における御言葉の学び、詩篇の119編を取り上げながら、そのことを記させていただきましたし、先週の週報の、今週の礼奏も、愛歌、エレミア愛歌と言われるところから、もう本当に苦しみの中から主に対する信頼の言葉を私たちは味わいました。聖書全体が人間の苦難の歴史を取り扱っているなと言わんばっかりです。その問いかけである、その戦いにおける問いかけであると言っていいでしょう。それは今日私たちにとっても様々な環境の中にありますが、急激な時もありますけど、徐々にであったとしても確実に変化している。変わりゆく環境は現実であります。さて、
変わりゆくそうした環境の中で、私たちは単に成り行きに任せていくんでしょうか。いえ、様々な変わりゆく環境の中で、永遠に変わることのない主なる神様から、イエス・キリスト様から力を受けて進んでいくのであります。もう一度聖書を見てみましょう。先ほども言いましたように、イエス様はご自身が犯罪人の一人に数えられ、罪の身代わりの死を成し遂げられるとの自覚を持って臨んでおられます。そうした確信を持って苦悩の中でイエス様が祈られたのが、次回取り上げますオリーブ山での祈り、ゲツセマネの祈りですね。聖書をお持ちでしょう。42節を見てくださいませ。42節に、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと、イエス様はゲツセマネで祈られた。これほどの苦しみの中にあっても、御子イエス様は父なる神様の御心に委ねられた。変わりゆくイエス様にとってのこの環境といいますか、状況にあって、生きたイエス様の生き方がここにあります。神の御子でいらっしゃったイエス様は強い確信を持っておられた。どういう確信でしょうか。もう一度この37節に、ごめんなさい、37節ですね。そこに目を留めていただきたいんですが、十字架上で父なる神に委ねることがどうしてできたのか。私の身に必ず実現すると言ってらっしゃるんです。この実現するという言葉が、イエス様が十字架におかかりになった時の第六言。ヨハネによる福音書の19章の30節。以前の公約では完了したという。今持っている聖書は成し遂げられた。全く同じ言葉なんです。ご自身が十字架で、死を遂げられることは、神の御業が成し遂げられる、実現する、完了する。イエス様の十字架こそが、今の私たち、いや、すべての人の救いを完成させ、完了させる、それなさったがゆえに、ですから続いて、第七言に、ルカによる福音書の23章の46節でありますが、父を私の霊を御手に委ねますと大声で叫ばれて息を引き取られたと。イエス様の十字架の贖いによって私たちの救いが成し遂げられたゆえなんです。そのことを知っていらっしゃったイエス様は、実現するから。父なる神様に対する信頼、その事実に変わりありません。変わる状況の中でイエス様は変わらなかった。そのイエス様の前に弟子たちは固く立つことができるように導かれているんです。もう一つ聖書を注目してください。35節に戻りますが、これは約3年余の前のことをイエス様が最初伝道を始めたとき、弟子として歩み出したとき、こうだったろうとおっしゃいました。ここには一つの示唆がありますね。過去を思い起こさせていらっしゃるんです。あなた方が、弟子たちはあなた方が、私と一緒に歩み出したとき、こういう備えがなされていた。こういう恵みが全部備えられていただろうと思い起こさせていらっしゃるんです。私たちは時に静かにそのように思い起こすときを持つこと大事じゃないでしょうか。危機のときに、環境が変わるときに。いい賛美がありますね。賛美歌じゃないんですが、祈祷会等で用います新聖歌の中に172番、望みも消えゆくまでに。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安き望遠。数えよ主の恵み、
数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。
続いて歌いたいんですがやめときます。主の玉石十字架を担い切れず沈むとき、数えてみよ主の恵み。私たちはイエス様を時々思い起こさせてください。今まで主が成し遂げてくださった、成し続けてくださることを思い起こさせ続けてくださいます。静かに今変わりゆく状況の中で私たちそのことを、主の恵みを思い起こしたいですね。続いて聖書を見ていただきたいんですが、今日開いた前の箇所にペトロを通してイエス様が鳥なしの祈りをしていらっしゃる。その時も申し上げましたけれども、このイエス様は昨日も今日も永遠までも変わることのないお方、同じように取りなし続けておってください。ペトロだけじゃない、その恵みは今あるんです。イエス様のこの取りなす愛が今も私たちに向けられている、その愛が私たちを今も取り囲んでいる、そのことを覚えたいと思います。変わる状況の中でこれ変わらない、弟子たちに対してはもちろん私たち一人一人に対して。さて、もう一つのことに触れておきたいと思うんですが、このことを同じように経験したのも、あの使徒となったパウロでありました。彼は復活のイエス様に出会って、その救いに預かり、すぐさまに召されて使徒とされました。彼もさまざまな環境状況の中を通りました。彼の手紙をローマの信徒の手紙からずっと読んでいくと、もう随所にそのことが出てまいります。今はそのことを詳細に触れることはできませんが、彼の人生といいますか、その歩みといいますか、あり方を総括的に表している御言葉、もう一回開いてほしいんです。今日読みましたフィリピの信徒の手紙4章、中心節句として13節のみを取り上げましたが、10節から13節まで読んでみたいと思います。フィリピの信徒の手紙4章の10節から13節、366ページでございますか。お読みします。10節。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあっても、それは表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は、自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っています。満腹していても、空腹であっても、物があり余っていても、不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。13節。私を強めてくださる方のおかげで、私には全てが可能です。いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。変わりゆく環境、境遇の中で、豊かな時もそうでない時も、いかなる時にも。なぜですか？パウロは大胆に語ります。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能ですと、カッパしています。もしここでですよ、パウロが、私はどんなことでもできますそれしか言わなかったら、パウロ先生大丈夫ですか、ちょっと気が狂って、もう失礼な言い方、気が狂ったんじゃないですか。どんなこともできるのは神様だけですよ。と言わざるを得ません。しかしパウロはこのところで、私を強めてくださる方。これはイエス・キリストですね。このお方によって全てが可能です。私たちの側から、これがしたい、あれがしたい、私の欲望だ、願望だ、これが私の計画だ、これを 何が何でも成し遂げたいんです、させてください、そういう祈りじゃないんです。イエス様が願っておられること、イエス様が目指しておられること、イエス様が良しとされ、イエス様の御心、イエス様に仕え、その教会に仕え、人々に仕える、そのことをさせていただくときに、
私を強めてくださるお方は、それを可能としてくださるということです。
時々私もいろんな人から、はっきり言いますが、よく今気の弱い牧師なんですが、先生の歩みと奉仕の原動力何ですかと尋ねてくださる方があります。思い返せば、まあこれは私だけない皆さんそうだと思うんですが、これは自分にとってはとっても担いきれない歩みだな、奉仕だな、そう思えることを主に委ねることができるのは、いや、主に委ねることができるので、主の道からに耐えるしかない。私を強めてくださるお方がそうしてくださる。これはお互いにそう、今日言い表すことができるんじゃないでしょうか。させてくださる。確かにね、心くじけそうになるときあるんです。心くじけそうになるときに私の前を歩んでくださるイエス様を仰ぎ見るのです。時々鼻が高くなるときある。そのときは徹底してしもべとなって仕えてくださったイエス様のことを思い起こすんです。今私たちはいろんな形で変わりゆく環境の中におります。しかしこの時も変わることのないイエス様に対する信頼を固くさせていただきましょう。主なる神様は私たちの思いを超えて取りなし祈り続け、備えてくださり、助けてくださり、力づけてくださるからです。今この主を仰ぎましょう。お祈りいたします。生ける主よ、あなたの真実の愛は変わりません。主のご受難とその十字架を通して表してくださり、成し遂げてくださった永遠の救いの上に、ただひれ伏すのみです。変わりゆく環境や状況、変わりやすい私たちの思いと心、弱さを持っていることを認めざるを得ません。今ここにおられる変わることのない主イエス様を仰ぎます。あなたの道からによって強め、あなたの御旨に生きる仲間一人一人、教会の胸としてください。主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所で約1分のお祈りをここに捧げてください。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美をし、感謝のお祈り献金と続きます。賛美歌456番、我が魂を愛するイエスよ。賛美歌456番を賛美します。皆様お立ちください。 宣教への応答と献金のお祈りを河原崎千恵子先生に捧げていただきます。皆様お座りください。
私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。愛する天の神様、5月の第一聖日のこの礼拝の時を心から感謝をいたします。私たちの人生の中に様々に変わるこの環境や状況があることを覚えつつ、けれども変わらないイエス様ご自身が伴ってくださっていることをありがとうございます。今日から始まる新しい1週間も、私を強めてくださる方によって歩ませていただくことができるように顧みてくださり、至るところで神様あなたの御業が表されていくことができるようによろしくお願いをいたします。こうして私たちは唯一の救いに預かってイエス様によって強められていることを感謝をいたしますけれども、まだ多くの方々がこのイエス様の救いに預かっておられませんし、またイエス様のことをまだ聞くこともできないでおられる方もいらっしゃいます。どうぞこの福音宣教があなたが建てられている教会を通して拡大されていくことができるようによろしくお願いをいたします。また今日捧げる献金も、また私たち一人一人もこのイエス様の働きのために使ってくださるようにお願いをいたします。一切のことを御手に委ねて感謝して、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それぞれ献金をお捧げください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、河原崎明牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。修法をご覧になっていただきたいと思います。報告のとこ、また取りなしの祈りもよろしくお願いいたします。来週のことはできるだけ早く皆様にお伝えさせていただきます。それではこれをもって本日の礼拝を終わります。